こっちこっち。例のあれ、行くぞ。例のあれだよ。せーの、ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてコーナーおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、マミ、そして
カオリンです。
チュパミです。
よっしゃ、始まったぜ。俺たちのソウルをぶつけてやるぜ。
あれなんかコロコロみたいな感じになってますけど、おみさんたちが
行くぜってなって
やるぜ。今日もやるぜ。
ちょっと
この番組にビートを通し
やどうしよう。ビート飛ばすの、ビートを。
なんか熱量についていけない。どうしたら、
どうしたらいい、
どうしたんですか。
ちょっと待ってください。どうしたんですか。こちらのセリフですよ。
嫌ですか。こういうのを嫌ですか。
嫌かどうかって言われて、嫌っていうよりも、ね、置いてかれ感が半端ない。
まあ、好きにしていただいたら、まあいいと思いますけど。
言わんで、そんな距離感。何その距離感。
すごい距離感、すごかったですよね、今ね。
我々は、そうですね。
今、すごかった、
我々の位置は変わってないですけどね。もみさんの位置が変わっただけです。
位置って。まあ、そういうね、始まりもしたくなりますよ、今回。
あら、そうなんですか。
はい、もうね、最近ちょっとね、私、とある出来事がありまして、また、自宅ボードゲーム会やったわけですよ。そしたら、まあ、今回ちょっと近くに住んでるね、まあ、若い男の子を誘ったんですよ、20歳かな、の男性を誘ったら、友達連れて行きます言
う
て、
ほうほう、
友達の女の子連れて行きますって、ほうほうほう、ああもう同級生かなと思うじゃないですか、
はい、
でいざその子がうちに遊びに来たらですよ、16歳、
おお、パッチャパチャ、
もうビーチビチの
パッチャパチャ
女子高生ですよ。
JK、
って、アスカちゃんっていうね、びっくりして、
もう玉のような肌、
本当に、
いや、つらいね。
カロリンさんって持ち肌だなってずっと思ってたんですけど、いやもう本当見比べた時にもう本当ボロボロだね。染みそばかす。
そんなことないから。でも否定もできない。
ドンドモホルンが。
でもね、ちょっとね、
ドモホルン。
初めてドモホルリンクル染みたよね。
ね。いや、それぐらい女子高生のね、ほんとショッキングな。
いや、
実際そこから、まあ遊んだわけですよ、ボードゲームを女子高生も込みで。もちろん1対1じゃないですよ。ね、まあ6人、7人ぐらいかな、その時は一緒にいて。で、まあひたすら楽しんでくれてね。16歳でもめちゃくちゃ頭良くて。
そうですね。
そう、本当にいろんなゲームをね、嫌がらずに全部やってくれて。いや、もう楽しかったんですね。
またルールの読み込みがすごい。
賢いの。
で、で、まあ実際こうゲーム中に、うちだとほら、音楽かけてるじゃないですか。ちっちゃい音でね。例えば、グレイとか、ラルクとか、マストラユミとか、最近の曲も含めて、まあいろいろかけてるわけですよ、ランダムで。そしたらなんか、グレイの曲がかかった時に、なんか、ふーんみたいな顔してたから、ね、その16歳の子が、あ、そうか、そういうの聞いたことないよねって言ったら、いや、知ってますよ、お母さんが聞いてるから、つって。
キャ
ー！やったぜ！
やったぜ！いや、この、直接言われてないのに間接的に100のダメージを受けるって。
そうでしょ？
別に直接私たち何も言ってないのに。
いやー、なんかこう、ほら、話には聞いてたじゃないですか。そういうなんか、ジェネレーションギャップとか。
はい。
最近なんか、しゃもじとかいう、まあ、ね、私もよく知らないけど、なんか、ティーンなエイジャーたちには流行ってるんでしょ？
ししゃもじゃないですか？
ししゃも？
ししゃもじゃねえ。
ししゃももしゃもじも一緒やろ。
ゾウ。
ゾウ。
それぐらい私にとっては最近のカルチャーわからないわけですよ、ポップなカルチャーは。はい、
もう年ですもんね。
いやでも、ね、お母さんがとか言われたらもうショッキングですよね。
怖いよね。
怖い。
いやもうなんかもういいじゃないですか、私30歳超えて、いやもうなんか、歳が重なるにつれ、もう年齢のことを考えないようになりましたよ。
今ちょっと待って、なんか変に編集点作ろうとしたよね。
感じましたね。
編集点、30代っていうのを編集して消してくれよ感。いや、ギャッとせえへんよ今。 そんで私ね、まあ、結局その7時ぐらい、19時ぐらいになって、はい、まだもちろんボードゲーム会全然続いてたんですけど、
はい、
やっぱりその16歳の子、
そうですね。
うん、そう、なんかあの法律とかではなくて、なんか地区ごとであるらしいですね。あの何時以降は、あのちゃんと自宅に返してあげるように努めなければいけないみたいなのが、それぞれの地区ごとで決まりがあるんですって。はい、で、まあ、あの安全を込めて、まあ、19時ぐらいに、
はい、
じゃあもう帰ろうねって言って、そのアスカちゃんを返すわけですよ。
はい、
で、まあ、外も寒いですから、はい、車で送って行ってあげるわけですよね。1対1ですよ、
はい、
ね。女子高生を横に乗せて。
いや、ちょっと危険。
いや、何が危険やねん。何が危険やん。そんなことないがな、うん。
事案ですか。
事案じゃないよ。で、ブーンつってね、
はい、
送って行ってたら、
はい、
もうなんか何喋っていいかわからんから、もう思わず、
はい、
大人になったら、どんな職業に就きたいんだい？
面接官。
自分で言うって。自分で死にたくなりました。
ゾウ
なんか、
ゾウ
怖いですね、JK。このね、結構お口が達者なもみさんをもってしても、
そうです
どんな職業に就きたいん
だ
いや、そうしたらこうこうこうで、みたいな言ってくれるんですよ。
はいはいはい、
しっかりしてるなって。
お父さん？
いや、もう本当になんか、
おじさんですね、
帰ってきてから泣きそうになりましたよね。
おじさん
あちゃー、おじさん感かねー。
かないですね。
まあでも実際そうですよね。
まあ、
16歳ってことは私が18歳の時に生まれてますから、
はい、
ね、自分の娘だとしてもおかしくないですからね。
まあ、
まあまあまあまあ。ま
あ、あの、あすこちゃん的にも、おじさんおばさんですから、
うん、私はね。お前何がボードゲームじゃん。
もういい大人なのにとか思われてたら悲しいな。
そうですよ、ね。
つら
ーつらー。そしたら私は文字も間違えるし。
間違えるし。あ、文字って。
じゃあ文字って。という形で始まりました。
ゾッとした話ですね。
まあ、こういう気持ちの表れが冒頭のね、ついついやっちゃった。
うん、
若者ぶっちゃった。
戻るとこまで戻りすぎてませんか？
あ、そうですか。
だいぶぐらいですよね。
コロコロ感が。
みたいな。
だいぶ戻りましたね。
そうですね。
あー、ちょっと私の中ではもうクラッシュギアなんで。それさえも18年ぐらい前の。
あ、でも私はあのダッシュ4クローですよ。
ダッシュ4クローは完全に30年ぐらい前なんで、それこそダメですね。そんなこんなんで。
はい、
まあ、そんな感じでしたけど、お二人は何か最近ありました？
最近ですか？
はい、
最近ですね、
うん、
あの、とあることから、
うんうん、
あの会社の人が、
うん、
お土産に缶詰を買ってきてくれたんですよ。
はい、
それが、たこ焼き缶なの。
ほら、珍しい。
たこ焼きの缶詰って初めて見たんですけど、あの、サイズ的にはサバ缶ぐらいのサイズで、
ちっちゃ、
はい。ちっちゃい、そう、ちっちゃいんですよ。あの、トールの高い缶詰じゃなくて、低い缶詰に、たこ焼き缶、大阪名物たこ焼き缶って書いてあるの。
わ、
あ
るある。もうね、大阪はね、何でもお土産とかね、ああいったシリーズはね、全部そういうえげつないもんでまとめる。
いや、正直。
何でもたこ焼きに絡めてくるの。
正直ですよ。缶詰ですよ。
うん。
はい。
でもちゃんと、あの、製造元とかも大阪になってんの。で、まあ、いざ開けて、
はいはい、
開けたんですよ。
はい、はい。
あの、ソースの部分が、
うん、なんかあ、ソースなんだ。
ソースなんですけど、その缶いっぱいにひったひたに、ゲル化したソースが、こう、溜まってるんですよ。
はい。
えってなりましたね。
いやー、まあでもネタになってる時点でこれはもう負けですね。
確かにね。
大阪のもう、この渦の中に巻き込まれてますよ。
でも食べるとですよ、
はい、
これね、見つけた方一度食べてもらいたい。食べたことのない食感がする。
美味しくないんや。ディスってるやん。
ちょっと、
ね、すごい、すごい、あの、もんじゃ焼きを固めたみたいな。
いや、だから、これほんと、あの、リスナーの方でもそうですけど、ね、リスナーの方でもそうですけど、はい、基本的に大阪に行った際のお土産は、
はい、
たこ焼き系、お好み焼き系の、
はい、
ね、ものは絶対やめた方がいい。
絶
対余って捨てられるから。うちの職場でもそう、うちの会社でもそう、大体たこ焼き味のポッキーとかなんかそういうの買ってくるんですよ。プリッツみたいな。
美味しいじゃない
ですか。もう大概何ヶ月かしてまだ残ってて、ゴミ箱にドーン捨てられんねん。いいね、甘いもんとか
なんでも。なんかでも、もうさ、大阪のお土産って言ったらさ、
はい、
たこ焼き味のスナックとか、
いっぱいある。
じゃん。
うん。
喜ぶじゃん。あ、違うの？
喜んでないですよ、誰もあんなの。誰が喜ぶんですか。
じゃあなんであんなに言ってるの。
あ、そもそも関西人誰も買わないですか。
なんであんなに言ってるのって、あの、あれですよ。
余ってるからに決まってるじゃないか。
あの、コストが、コストが安く済むんですよ。
そうや。
あの、あれ系のお菓子は。
え、そうなんですか。
そうそうそうそう。だから吉本とかでも売ってますけど。
そうや。
コストが安く済むってどういう。
あと印象もほら、大阪っぽい、もう、ザ・大阪って感じするでしょ。
そう、粉ですからね、原料。
そういうところかよ。
そういうところ
イメージも大事。
なんかこうイメージが落ちてくるんですけど。
いや、大阪のお土産事情は本当にやめた方がいい。ろくなものだ。
何買ったらいいのじゃあ。
もうクッキーとかチョコレート系でいいですよ。
そんな普通のでいいんですか。
いいんですよ。
そんなの全国どこ行
ったっけ。お土産でボケる必要ないんですよ。大事なのは食べてもらうことなんで。
うわ、現実的ですね。
そりゃそうでしょう。
いや、でも買って食べてくれるんだと思ってました。
いや、実際だってたこ焼きの缶詰じゃあ10個あげて全部食べます。
まあ実際食べないでしょ。1個に4個入ってたんですけど、うん、まあ1個で十分で。
まあまあそうですね。
まあそうですよ。
まあそう、まあそうですね。
焼きたてが一番、
うん、絶対関西人そんなもん食べてんの普通のたこ焼き食いやって絶対言いますからね。
でもなんかたこ焼きの原材料全部入ってるんですよ、紅生姜とか。でも
ちゃんとしてる、
入ってないんですよ、その中には。
はい、
その液状になったたくものが固められてる。
気持ち悪
い。キャベツも入ってるし、青ペッも入ってるし、どこにも見えないんですよ、それ。
全部液質化してますよ。
そうそう。すごいすごい。
いや、下手したら入ってないですか。
そう、下手したら、そうなの。
そうですよ、入ってる詐欺ですよ。いや、あるあるあるある。
恐ろしい、大阪。
大阪気をつけてください。
まあ、そんな、そんなことでしたよ、この週間。
ああ、そうですか。
はい。
何ちゅうやん。くだらん。
いや、もう、まあ、まあ、一ネタですよね。
まあね。まあ、あるよね。はい、という、ね。
私も聞いてくださいよ。
お、何ですか？
お、何ですか？
何かあったんですか？
いや、あの、この間ですね、
うん、
シュピール遊園地の、
え？
はい。
シュピール遊園地といえば、
はい、ボードゲーム。
1名脱退した。
そこつきます。
そこ言うの。
そうですね、もともとは3人組の、アイドル、ボードゲームアイドルユニットだったんですけど、
いや、白坂さんに平謝りされました。すいませんでした。
まあ、いろいろありますよね。
ね、
まあ、いろいろね、
うん。アイドルいろいろある。
そうね。
うん。で、あの、そこの、うん、ですね、はい、ラメルさん、
はいはいはい、
ラメルさんという方の、うん、
方で、うん、
ラメルマンの、
うん、ラメルマンね、
はい、ラメルマンが主催したボードゲーム女子会っていう
の、
う
ん、あら、
私潜入してまいりました。
わ、すごいじゃん。アイドルがボードゲーム女子会を主催していた、しかもそれに行ってきた。
そうなんです。
これはさぞ美人の女の子が山のように。
これはいけない。逆に私はいけない。
いやいや、実際やっぱりあのラメルさんのご友人の、
はい、
ニコニコの踊り手さんとか言って、
お
で、もう超絶超絶スタイルがいい、もう女性がもうなんかいきなりもなんかあって、
うん、
もうすごい緊張したんですけど。
緊張しますよね。
でなんかあの会場も、
うん、
まあなんか押さえてた部屋がちょっとあのわけあって取れなくて、別の部屋になったんですけど、それがめちゃめちゃ広くて、めちゃめちゃ広いところに大体なんかこう8人ぐらい集まって、
8人？
そうなんですよ。
すくな。
いや、まあこじんまり行く、
まあまあ女子会としてはまあ
2択立つ、2択
ボードゲーム、
はい、
ラメルマン。
まあこじんまりちょっと女子会するっていう感じ、
でも楽しそう。
まあまずたどり着いたら、うん、すごいお互いが初対面になったんで、
うん、
緊張してたんですよ。
はあ、は
あ、んでなんかあの窓を開けたり閉めたりとかしだして、全員
はい。
いや、なんかあるじゃないですか。カオリさん分かりますよね。
分かります。あ、すごい分かります。
何を何を。
なんかちょっとその緊張しちゃって、
持っていきどころがないんですよ、気持ち。
手持ち無沙汰になっちゃう、
で窓を開けるの、うん、で閉めたりするの。あれですよ、あの携帯をこう開いては閉じてみたいなのと一緒ですよ。
あー、それはあるかも、
ね、そうそうそう、緊張して言うこととかがなくてね、
なんかどうでもいいけどツイッター見出すみたいな。
そうそうそうそう、それに似てる。
なるほど。それ窓を閉めたり開けたり。
そうそうそう、そうなんですよ。
意味わかんない、なんで。
なるけど、だからそういう手持ち無沙汰になっちゃうみたいな。まあそんな緊張感もありつつの、
どうやって体いいかわからんかったやな。
そうそうそうそうそう。お互い
最初はね、
でもボードゲームが間に入ることによって、ちょっとだんだんだんだん
気
ほぐしてきて、
うんうん、
ですね。
いろいろゲーム持ってったんですけど、
うん、
命の砂時計とか、うん、ブラックストーリーズとか、でもその中で一番食いつきのいいゲームがあったんですけど。
うん、食いつき、あ、なんだろう。かおりさんちょっと当てましょうよ。
女子が食いつく。
女子が食いつく。
でも命の砂時計とかめっちゃ楽しいじゃん。
ねえ、ああいうやっぱ初対面得で、うん、しかも分かりやすいゲーム、うん。なんだろう。あ、分かった。タブーゲーム。
あ
ー。ね、最近流行ってるし。
違います。
あれ。
何ですか？
彼女が下着を決める5つの理由。
あ、なるほどね。
これめちゃめちゃ食いついた。
なるほどね。
何これ
持ってったんですね。
そもそも彼女、いや、どんなゲームかっていうと、ね、彼女が下着を決める5つの理由っていうのは、はい、ホワイトボードが5つ入っててね、デートに行きますよと、うん。で、その男性相手がどんな人かっていうのを、はい、そのホワイトボードみんなでこっそり書くんですよね。はい、まあ、30代で、実は奥さんがいるとか、うん、で、どこにデートに行くみたいなのを全員で書いて、一人のプレイヤーに渡して、そのプレイヤーが、その女子役になって、パンティーの柄を決めるっていう、とてつもない、スケベなゲーム。これ以前にラメルマンにもやらせた。
あ、そうですね、そういえば。
伝説のゲームです
よ、アイドルにもやらせちゃったやつ、
ね。あれ持ってたんですか、
あれ持って
きた。いや、すごいな。そんな窓開けたり閉めたりするような。
すごいぶっ込みですね。
人たちが。大丈夫
だってすごいぶっ込みですよ。よく出しましたね。
いや、でもなんかそれが、やっぱりその、やっぱ下ネタは、場をほぐしますよね。
なるほどね。
今のでもう、あれですね、20代前半じゃない感じっていうのが、わかりましたね、そのメンツの。
それ、まあ、JK じゃないことは分かりましたね。
分かりましたね。JK がパンツ決めてたら大変なことだから。
ちょっといろいろね、危ないから。
なるほど。
まあ、そんなことない。
めっちゃ楽しそうじゃ
ない。はい。
いいですね。
そんなオチあり。パンツ楽しかったりと
か。パンツ、パーティー楽しかった。
まあ、だからあんまり気を使わずに、そういう風なゲームをこうやって広げてみるっていうのも、やっぱりボードゲーム、アナログゲームのね、
いいですね。
いい心の開き方ですよね。うん。はい、という感じで、まあ、いろいろとね、ここまで25分撮ってきましたけど、ほぼカット。
あれ？
いろいろカットしましたが。
すごいですね、私たちね。よく話が続くよね。
は
い、
好きかよ、喋るの。というわけで、今回ご紹介したいボードゲーム。はい、そうですよ、もうこの番組ボードゲームの紹介番組なんで。
そうですね。
あ、そういうね、そうですよ、そう、はい。ボードゲームの話いきますか、はい。今回紹介するボードゲームはこちら。ロレンツォ・イル・マニフィコイエーイ、通称ロレンツォでございます、はい。このロレンツォですね、実はまだ日本では流通始まってなくてですね、今お二人の目の前にあるこのロレンツォは、私、モミがですね、ドイツエッセンシュピール会場で直接購入してきた作品なんですね。
すごいですね。
ね。
なんかもうクッキー缶みたいですね。
クッキー缶みたい、全然、こんなクッキー缶、そもそも缶じゃねえし、わかえ、缶じゃねえ、缶じゃねえ。どうした
よ。でも、なんかわかるかも。
なんかこう、クッキーの
作りがね。ザラの作りで、わかります。
どういうこと？これラジオだよ。見た目全然伝わってない。
このね、言っちゃうっていうね、思ったこと
よくしたよ。でですね、こちらのロレンツォはですね、はい、そのシュピール会場で入場口、
はい、
まああるんですけど、まあそれもね、そんな大きい入場口じゃないんですよ、ね、うん、ちっちゃい入場口からわーって入っていくんですけど、うん、
はい、
その入場口のすぐ脇でですね、特設ブース、ロレンツォ特設ブースをまあ設けまして、そこでドドーンと販売していたんですね。
へー、
それだけメーカーがプッシュしていただけあって、もうこのゲーム超面白いんですよ、
うん、
もう下手するとホラボド年間大賞なっちゃうかもしれない。
この早くに。
そう。2月だってのに。
だっての
に。だってのに、ね。やばいですね、それは、
はい。で、早速ですけど、ゲームデザインはですね、
はい、
3人のデザイナーの合作なんですけれども、うん、そのうち1人は、シモーレ・ルツィアーニさん。ね、
え？
シモーレ・ルツィアーニさんです。この方、私たちの大好きな、
はいはい、
マルコ・ポールの足跡のデザイナーでもあるんですね。で、他にもですね、名作グランドオーストリアホテルなんかも加わっているデザイナーが参加しまして、
はい、
合作で作られてるんですけど、だから超気合入ってるんですよ、もう、
うん、
この面々からしても。そして、メインのアートワークはですね、クレメンツ・ポランツェさんです。クレメンツ・ポランツェさんです。
もう、ずー聞き取りにくいですね、名前。
ほら、見て、ほら。
あれ？
ほら、この箱の裏。
って書いてある。
これね、サインです。
おお。
このアートワーク書かれている方は、アグリコラとか、コスタリカとか、はい、あとオルレアンとかね、幾多にも及ぶボードゲーム、アートワークを手掛けてる方なんですね。
はい、あ、おお。アートワークの方にサインをいただいたんです。
そうなんですよ。
あ、そっか。
これね、まぁ、あ、ちょっとしたエピソードですけど、
はい、
私がシュピール会場でね、
はい、
まあ、ロレンツォ買うときに、うん、真横にサインしてるめっちゃイケメンの方いらっしゃったよ、
はい。
で、ちょっと人だかりできてて、
はい、
あ、もしかしてと思って、 で、スタッフ呼んで、はい、あそこにいるのはデザイナーかって聞いたんですよ、私が。
はいはいはい、
ね、指さして、はい、聞いたら、イエスイエスって言ったんですよ。
はい、
だから、あーって思って私、もうそのままその足でその人のとこ行って、
はい、
ヘイって。
ヘイ
ジャパニーズ You are fun! You are fun! ナンバーファンナンバーワンファン
っめっちゃこのアートの方の。
My favorite game is your game! っつって。
そんななんか遠かったデザインじゃない
めちゃくちゃ言ったんですよ。
ええ、
え、マジみたいな。
ええ、
お前、そうかみたいな感じで、もうすぐなんかハグしてくれて、で一緒に写真も撮って、
はい、
で、ボックスにこうサインしてくれたんですよ。それがこのサインなんですけど、はい、後々小野さんに言われたんですよ。テーブルゲームズインザワールドの大野さんに言われたんですよ、
はい、
あの人ゲームデザイナーじゃなくてアートワークの人だよってわかります。
でもアートの方もなんかめっちゃ綺麗ですけど、なんか
いやそれはマジって言うよ
そんな突出してそのなんやろアーティスティックじゃない
ナンバーワンとかナンバーワンとかいるって
そういう感じのアートワークの方じゃないですよね。
俺の絵っていいのみたいな。
そんなに日本で受けてんの俺の
絵あ、まあいやうんみたいな、ありがとうぐらい
そんな感じ
で驚かれちゃってっていうねエピソードあってノーリのこの
ちょっと向こうもちょっとえみたいな。
まあまあでも誰も
めちゃくちゃ喜んでくれましたよ。
誰も傷つかない話
ですね。誰も傷つかない、
うん、
まあそんなエピソードもありましたが、
はい、
このボックスアートにあるこのど真ん中に写っているこのねおじさんいるじゃないですか、
はい、
これがですねロレンツォ・デ・メディチさんですね。
ふうふう、うん、あ、そうなんですね。
そう、このボックスのど真ん中に書いてあるこのキャラクター、はい、これがロレンツォなんですよ、
はい、
で別名ロレンツォ・イル・マニフィコなんですよ。
へ
ー、当時ロレンツォってたくさんいらっしゃったんですね、名家で、
はいはいはい、
たくさんのロレンツォがいて、はい、ただこのロレンツォ・デ・メディチさんは最も有名だったんですけど、はい、まあこれロレンツォって呼ぶとまあちょっと分かりづらいからってことでロレンツォ・イル・マニフィコって呼んであげてたんですね、皆さんは。
へー、
でそれはどういう意味かって言ったら、
はい、
偉大なるロレンツォってことなんですよ。
うわ
すごくないですか。
すごい、
ね、
誰が呼んでるんですか自分だと結構痛いですけど、
数名というというかあだ名みたいなものってことですよね。
そうなんですよ、
うん、
あだ名みたいなもの、
なかなかこうちょっと恥ずかしいが
偉大なるもみさんって呼んでるぞと言ってますよね。
そうそうそう、
偉大なるもみさん、
もみいるマニフィコと言ってる
マミイルマリヒコ。
マミマルヒコ。
マニヒコ。
そう。ということで、プレイヤー自身は、
はい、
貴族のリーダーとなって、多くの名声を獲得するべく、様々な分野で活躍し、
イ
ルマニフィコを目指すんですよ、
ね。は
ぁ、あ、
そう、
偉大な人物になりたいということ
ですね。
なるほどね。
で、ゲームジャンルなんですけれども、
はい、
ジャンルは、ダイスを使ったワーカープレイスメント、
うんうんうん、
とは言ってもですね、まあウィーンとかマルコポーロの足跡であったような自分で振ったダイスそのものをワーカーに見立てるのではなくて、うん、ね、スタートプレイヤーが一番最初に振ったダイスの出目が全員の共通の出目となるワーカープレイスメントなんですね。まあそこがこのゲームのね、もう最もあのアイデンティティとしてなってる部分でもあるんですけれども、うんうん、では早速、インストに入っていきます。まぁ、あ、ちょっとこのゲーム、まぁ、あ、若干重ゲーなんで、
はい、
ルールもまぁ多岐にわたる部分はあるんですけど、そこら辺はちょっと割愛して、簡単に説明しますが、
お願いします。
ゲームは全部で6ラウンドやります。
はい、
まずは、スタートプレイヤーが、さっき言ったこの、3種類の色のついたダイスを振ります。
うん、
そして、その出目が、そのラウンドにおける各ダイスのパワーとなるんですね、
うんうん、
で各プレイヤーは4つワーカーを持っています。4つ持ってて、はい、それぞれが色がついてるんですね。オレンジ、黒、白という風に色がついてます、うん、これがさっき振ったダイスのパワーと依存し合ってるんですね、
うんうん、
でゲームボードにはですね、大きく分けて4つのエリアっていうのがあります。まず発展カードを獲得する等エリア、そして、ゲットした発展カードを発動するための収穫生産エリア、
うん、
お恵みをもらえる市場エリア、救済処置的な評議会エリア、この4つですね、
はい、
でそれぞれのエリアで行えることは違うのですが、大まかに言うと、まず当エリアにてコストを払ってカードを取得します、
うん、
で収穫生産エリアにて今度はその獲得済みカードの効果を発動するんですね、
うん
うん、ゲームの進行のほとんどはこれがメインでやることですよね、
うん、
カードを取って発動する、ね、カードを取って発動する、
うん、
そういった形でやっていきますと、はい、でここで大事なのはさっき言ったように使用するワーカーのパワーによってですね、ゲットできるカードとか発動できるカードは変わってしまうんですよ、
はい、
ここがポイント、
うん、
ね、うん、例えば ば、この塔にはですね、それぞれ出目のマークが記されてるんですけど、例えばこの緑のカード、これ出目5以上ないと、ここのカード取れないよっていう風になってます。と、
うん、
いうことは、出目が5以上のものが出なかった時は、ここら辺のカードは、まあ取るの難しくなるんですよ。一応救済処置として、この召使い駒を消費すればするほど自分の出目っていうのを上げるっていうことはできるんですけど、これもまあ当然有限なんでね。まあそう簡単には使えないよと。で、さらに言えば、さっき言った発動する際、同じようにワーカーを、この発動するためのエリアに置くんですけど、ここでもさっきゲットしたカードに記されている出目、それ以上のパワーを持ったワーカーを置かなかったら、発動しないんですね。
うん。
よってこのダイスの出目は非常に重要になります。
うん、
いくらいいカードをゲットしてても、出目が悪いと全員困ります。
ね、
というふうに強烈な依存関係があるんですね。まあ、そういった困った時は、うん、まあ、そのためのエリアももちろんあって、さっき言ったお恵みとなる市場エリアですね。
はい、
この市場エリアは、まあ、これ4つマスがありますけど、
はい、
まあ、ここにワーカーを置くと、まあ、5金もらえたりとか、5つの召使いがもらえたりとか、リソースが獲得できるっていう美味しいところではあるんですけど、はい、当然、早いもん勝ちなんで、みんな狙ってるわけですよ。
う
ん、
そうです
よ
ね。
うわ、もうここ5金欲しいわってバーンって置かれてしまって、ああ、もうそこ取れないわっていう風に当然なる。まあ、これがま、当然ワーカープレイスメントの、ま、醍醐味でもあるんですけれども、はい、で出遅れた人ね、出遅れた人にはまた最後の救済処置となる評議会エリアですね、
うんうん、
ここはもうさっきの市場エリアに比べるともうほんの少しだけリソースがもらえます、
はい、
でここに置くのはまあ、正直いくらでも置けるので、
はい、
制限はないんですけれども、ただもうここに置いている状況ってだいぶピンチですよね、
うん、
でもここには他にも効果があって、はい、次のラウンドの手番順がここで決まるんですよ、
うん、
だからあんまり美味しい思いしないけど、早めに置くと次のラウンドでは、まあ、スタートプレイヤーとか手番順が早く回ってくるようになると、
うん、
なので無視はできない大事な要素なわけですね、うんうん、であと忘れてはいけないのがバチカン報告フェーズというものがこのゲームにありまして、
はい、
それは2ラウンドごとに発生する進行ポイントチェックなんですね、
うん
うん、これがまた辛くて、まあ他のゲームで言うと例えば息っていうゲームがあったじゃないですか、はい、あれも火消し力みたいなのがあって、それを一定タイミングまでに上げていないと火事になっちゃって、うん、自分が育ててきたものがパーになっちゃうみたいなのあったじゃないですか、うん、でこのロレンツォにおいてもそうで、この進行高ポイントというものを上げてないと2ラウンドごとでペナルティが発生するんですよ、
はい、
それがまたすごい凄まじいペナルティで、
もう勝てないぐらい、
ね、もうそうゲームこれ勝てねえじゃんこのペナルティ食らっちゃったらみたいな、例えば今目の前にね、まあ、配置してあるこれだと、もう今後あなたは生産するとき必ずマイナス3デメ食らっちゃいますよみたいな
厳し
すぎますから、まあ、そういったペナルティを、まあ、2ラウンドごとでちゃんとポイントまで上げてないとダメ、はいです。このね、恐ろしさたるや、
うん、
という風に進行ポイント上げつつカードを取りながら発動するっていうのを目指して、まあ、6ラウンドやるというゲームですね、
はい、
はい、というまあかなり駆け足で簡単なインストしましたが、う
ん、はい、
なぜ面白いのかっていうのにちょっと入っていきますけれども、はい、うん、まずこのゲームの面白いところ私がプッシュしたいのは、
はい、
昨今では珍しい純粋なワーカープレイスメント感なんですよ、
うん、
うん、でそこから生まれるゴリッゴリのインタラクション、
うん、
これがね珍しいんですよね。
そうなんですか、
うん、っていうと、まあ、ちょっと紐解くと、うん、まあ、最近のワーカープレイスメントゲームって、うん、気持ちよさが重視されているっていうゲームが多いんですね、
うん、
例えば場所の取り合い最初大変ですよ、ワーカープレイスメントだから取り合い大変でも後半になるとだんだん自身のそのシナジーっていうものが組み上がってきて、他のプレイヤーに置かれたとしても、いや大丈夫私それまでにこうやってもう構築したものがあるから平気だもんねとか、もしくはその苦しさ以上に気持ちいい瞬間っていうのは生まれるゲームが最近のワーカープレイスメントではほとんどなんですよ、
うん、
まあ、そういったものは主流になってきてるんですけど、うん、ところがロレンツォはそうではないんですよ、
うん、
最後の最後までね、思い出してほしいんですけど、最後の最後まで、
そうですね、
もうケンケンゴーゴーじゃないですか
そうですね、置けないって
何してんのみたいな言うじゃないですか。
まず 進行ポイントが
辛いのにな
ってくるのに、
そう。でもこの所狭しか、そのワーカーを置いて場所取り合ったり邪魔し合うプレイ感っていうのはこのゲーム最後まで続くんですね。
そうですよね。全員苦しくなるけど、そのそれまでのその組み上げたものでちょっとそれがマシになるかならないかって感じですよね。
ほぼならないんですよね。恐ろしいこと
ならない、
そんなゲームなかったでしょ。
ないですね。こんなにこう、ヒーヒー言えるデスコントなかったですよね。
なのにですよ、はい、なのにこのゲーム、ちゃんと飽きないようにデザインされてるんですよ、うん。だってそういったゲーム性ってことは、例えば2時間3時間やった時に、飽きちゃうじゃないですか。
そうですね。
ね、
う
ん、しんどいからいいや
ん。そうですね。
そうそう。なのに、飽きないようになってる、うん。その大きな要因が、この共有するワーカーパワー。そしてプレイヤー間で思考がぶつかるようにデザインされている点です。っていうのもこのゲーム大きく見てプレイヤーが得点を取っていくための手段っていうのが最後まで増えていかないんですね。最後まで私もカオリンさんもチュパミさんも同じ手法で基本的には得点を取っていきたい、同じことをしたいと思ってるんですよ。で、強いカードを取って一目散に発動させたい、
はい、
これが当然基本としてあるじゃないですか、
はい、
で、信仰心を上げてペナルティを免れたい、はい、もありますよね、
はい、
そう思っているのにダイスのパワーが共有なせいでぶつかり合う、
はい、
ここですね。
そうですよね、はい、ダイスのデメがやっぱり低かったら その低いものを
やれることがギュンと狭まっちゃうから、絶対にぶつかっちゃう。で、やりたいことはほぼできないゲーム性なんですよ。
はい。
うん。じゃあ、最優先事項は何だと、
うん。
他のプレイヤーはどこに置こうとしてんだろう。自分にとって一番のメリットは何だろうっていう、この一手一手の重みっていうのが、異常なほどに高い。
そうですよね。なんか、自分がやろうと思ってるところに、まあ、基本置かれてしまったりとか、うんうん、基本抑えられてしまいますけど、思ったところに置けた時の快感ってやばいですよ。
やばいですね。
ここでね。
置こうって思ってる時が置かれなくて、うわ、やだ、そこ置けるってなって、置いた時、うわーって
うわーってなりますよね。ま
あ、そういった、その遊び感、
はい、
っていうのが、この時代において、新鮮な遊び、ごたえにつながっている。これがもう、ロレンツの、まあ、最もこう面白いというか、
うん、
最もまあある意味エポックメイキングですよね、
うん、
まあ、リベンジエポックメイキングというか、はい、という形でまあ思うんですけれども、
はい、いや、まあ、本当にさっきも言ったように思考が被っていくんですけれども、うん、でもこのゲーム、
うん、
すごいランダム性が高いですよね。もうさっき言ったようにもうサイコロの目だってもうランダムなわけじゃないですか。
そうなんですよ。あ、
でそれでいてこの塔にこう出てくるカードっていうのも常にランダム。だからその時はすごいコストが高かったとしても、うんうんうん、次出てくる時にはもう全然低いところにいたりとか。
そうなんですよ。
ものすごいランダム。
かおりさん、いい着眼点ですね。そうなんですよ。なんか珍しいぐらいにこのゲーム、ランダム性が強調されてまして、ね、まあ言ったように、そのダイスの出目。これ別に、1から6の出目のダイスじゃなくてもいいじゃないですか。
はい、
ね。例えば4から6のものが、1個か2個ぐらいあってもいいわけですよ、はい、ゲーム性的には。はい、なのに、必ず1から6、3つだし、その塔に置かれているカードも、はい、塔の高いところほど、まあ、出目が強くなるんですね、はい、一番上なんか7必要なんですよつまり6とプラス召使い1人捨てないと置けないんですよ、ゲットできないんですよ、はい、かといってそれが強いわけでもない、
わけでもない、
なぜなら準備段階でシャッフルしてランダムに置いてるわけですね、
は
い、
完璧なランダムですもんね、
う
ん、
そういったこのランダム性でペナルティもそうですよね、
うん、
これペナルティタイルってこれ3つゲーム中で使うんですけど、はい、実は他にもたくさん用意されてるんですよ、
はい、
このロレンツォというゲームでは、はい、でも3つしか使わないんですよ、うん、だから遊ぶときにそのペナルティでだいぶまたプレイスタイルが変わるわけですよ ね、
このペナルティをスルーすることもできるんですよね、
す
ペナルティを受ける代わりにその場にとどまるっていうこともできる、
そうです、ペナルティを受けることのメリットも一応あって、はい、その次のペナルティに対して結構早めにクリアできるようになるんですよね、はい、っていう意味ではそのペナルティもまた考えなきゃいけない、
はい、
このランダム性はですね、うん、おそらくですけど、この強烈なランダム性だからこそ、インタラクションがより強くなってるんですよ。
うん、
だからおそらくわざとやってるわけですよね。
あ、
うん、つまり、明らかにやるべきこと、美味しいところ、っていうのが偏るようになっています、う
ん、ランダム性がこんなに高いのに、みんな考えることが一緒になっていくっていう。
狭まっていく。
そう、狭まっていく。ああ
できることが。
で、ぶつかっちゃうっていう。ぶつかる。ってなるわけですよね。
はい。
うん、
でもこれほんまにも、ほんまに S 気たっぷりですよね。
そう。S 気は、いやほんとそうですよね。私このゲーム、まあ、行くたび最近遊んでますけど、M でよかったって思いますよ。
これ作った人ド S ですよね。
完全にド S ですよ。
そうですね。
まあ、ひっきりなしに悲鳴が飛び交いますよね。
あーみたいな、もうなんかもう手かせ、汗かせさされて、無知で叩かれた挙句にロウソク叩かされてみたいな。
そう。
ただそれは、ストレスになってます。なってないでしょ。
ないんですよね。
これがアナログゲームであるところの、これ純粋に楽しめるところでも。
ド M ですよね。だってこんだけヒリヒリするのに、その中にこう、一筋の光を見つけたって出してくれたら、あ、めっちゃ気持ちいいって。
そうそうそうそうそうそう。まあ、ちなみにこの S 系どういったものがあるかというと、はい、この塔が4つボードに立ってるんですが、それぞれの塔は自分のワーカーが、うん、まあ、こうあったら、同じ塔内には自分のワーカーさらに置けないと、うん。で、しかも他のプレイヤーが置いてる塔に対して自分のワーカーを置こうとすると、マイナス3金かかっちゃうんですよ、
はい。
でもこのゲームカードをゲットしていくのがかなりメインどころにあるんで、はい、バンバンお金減っていっちゃうわけですよね。
そうなんです。しかも、お金手に入んないんですよね。
そう。あ、そこなんですよ。リソースも圧倒的に手に入らないんですよ。びっくりしました。え、そんなんじゃお金、お金、かかるんだったらいっぱいお金入るんでしょって言ったら、全然ゲットできる要素ないし、で、しかもカードは置けばもらえるんじゃなくて、そこにコストがあるんですよね。木が2ついりますとか、石が3ついりますとか、で、結構このコストが高めなんですけど、またその資源も全然手に入らないから、で、さりげにいやらしいポイントがあって、はい、まぁ、ちょっとこれ分かりづらいんですけど、
はい、
木を生み出すカードはコストが木なんですよ。分かります？木がゲットできるカードに限って、このカードをゲットするのに木が必要なんですよ。
何言ってんだって感じです
か？意味分かんないですよ。だからカードをゲットする頃にはもう木がないんですよ。
欲しいのは今なんだよ。
今欲しいのに。その木が欲しいの
って。そういうのばっかり。ね、お金を生み出すカードはお金がコストだし、もうむちゃくちゃなんですよ。
すごいですよ、ね。
超ド S。
うん、
ま。ところが、ね、さっきカオリンさんが言ったように、まあ、私もそうなんですけど、途中からその M 系がだんだん出てきて、わ、こんなところに、ご金手に入るとこあんじゃんとか、ね。あ、巻物という要素があって助かったみたいな、なんかね、
追い詰められた
結果、なんでしょう、ホームレスになったけど、炊き出しもらえたみたいな、人生ハッピーみたいなね。
小さな幸せを気づけるようになる
んです。そうです。本当に人間としてギリギリになるようにデザインされたこの極限のヒリヒリ感がロレンツォの最も素晴らしいところです。人として開眼します。
あ、本当だ、ここ置ける幸せって、
よかったーって、
やったー、
マイナス3金食らってるのに、
食らってるのに全然プラスになってない時も結構あるのに、
そう、
あ、やったみたいな、
いい人になります、いい人に、
変な魔法にかけられるんですよ、
本当に、
このターンを
しのいだ。この S の魔法ですよ。
まあそういった感じが、まあ面白いポイントかなと思うんですが、はい、まあここからこのゲームの遊ぶ際のコツ、ポイントなんかをね、コラボ的に説明していきたいなと思うんですけれども、まあ遊ぶ際のコツはですね、
はい、
まずこんなこと言っていいのかって話なんですけど、これです。上級ルール入れて遊んでください。
上級ルールですか？
これカオリンさん上級
ルール。はい、やりましたね。
チュパミさん上級ルールやりました
。ああ、まだやってない。
ああ、やってないですか？このね、上級ルールって何かというと、まあ、簡単な話で、既存のこの通常のルールに対して、このリーダーカード。と呼ばれる上級者用のカードが要素として入ってくるんですけど、これは最初にゲームの準備段階でシャッフルしてドラフトでみんなで回すんですよ、うん、自分が欲しいやつを1枚ずつ取っていくと。で、このリーダーカードっていうのはとある条件をクリアするととある能力が永続的に発動しますよっていうものなんですね、うん、例えばこれだったら青のカードを5つ手に入れるとあなたはその時からいかなる場所にでもマイナス3金を食らわずに自分のワーカーが置けるようになる。
わお。
とか、ね、あなたは今後ダイスの出目全部プラス2になる、とか、そういった結構バランスブレイクするような
チートカードが、
そう、チートカード、これを、もうゲームの出だしの段階で、まあ、4枚持った状態で始めれるんですよ、うん、ね、美味しいでしょ、けどこの条件がまた厳しくて て、強いカードほどやっぱり難しい条件になってるんですね。うん、ただ、やっぱこういうもの、このルールを入れると、指針が立つんですよ。
うんうんうん、
しかもみんなの手が被りづらくなるんですよね、うん。このカードを条件満たしたいがためにこうしようって思うから、うん、他のプレイヤーと、まあ、ずれていくわけです。
なるほど。
思考が、
はい。
っていう意味では、このゲームは正直上級者用のこのカードを入れた方が、より遊びやすい。
うんうん
ね、珍しいですよ。
珍しいですね。
より簡単になるんですよ。すねうん、っていう風な、この上級ルール。ただ、よくありがちなのが、リーダーカードが発動する頃には、もう6ラウンド目とかね。
そうなんですよね。
そう。
ちょっと条件が結構厳しめなので、結局それやる頃にはもう最初。
意外とね、活躍の場がもうなかったり、みたいな、まあそういった罠があったりするわけですけど。
はい。
で、続いての遊ぶ際のコツはですね、はい、5とか7の出目を要求されるカードでも、欲しければ無理してでも取る、
うん。
これ大事です。この塔の上の方。これはさっき言ったように、出目がかなり良くないと、ゲットするの難しくなるじゃないですか。
うんうん、
じゃあ、5の位置にあるカード欲しかったけど、まあ、今回ちょっと出目悪いし、諦めよう。他のカードにしよう。うん、っていうのは、やめた方がいいです。まあ、その瞬間はそれ以降の手で挽回するぞなんて思えるわけですけど、ダイスの出目なんて、今後のダイスの出目なんて保証されてないわけですよ、当然。うんね。
そうですね。
あくまで経験則ではありますけど、無理してでもやりたいことのために難しいカードを取るってしておいた方が、多くの場合、後の勝利につながります。
うん。
うん。後悔も残らないですしね。
うん。
うん。で、やれることっていうのも幅が広がっていくんで、どんどん狭くなるようにプレイングすると、やっぱいいことないんですよね。はい。という風な感じで、はい、
はい、
まあ遊ぶ際のコツとは言ってもね、まだ私もまあ言っても5回6回しか遊んでないんで、うん、遊ぶたびにさらに発見があると思いますが、
う
ん、
はい、
はい、うん、なんかカードの効果とかでもいろいろありますもんね。
そうそうそうそうそう、うん、遊ぶ際にね、どんどんどんどん新しいカードとか新しいペナルティとか出てくるんで、はい、こういったものにまた遊び応えが変わるっていうのもこのゲームのいいところなんですけど、うん、は
い、いやーこのゲーム、うん、本当111とか出してヘッド値上げないようにして、
あもうそうですね、もう。
あの時の
以前に111を出した時はもう全員で落胆しました。
もう申し訳なさが半端なくて、
カオリさん持ってますよ、
う
ん、
っていう時のマジかよっていう空気。
ありえないこと言ってた。
そうですね、なんかすごい高い確率だったんですよね。
215分の1ですかね。
宝くじとか上がったってほしいですよね。
まあそういう本当に。
その後にももみさんは112を出したって
こと
で、ね、
そうそう
地獄界でした
ね、まさかの
もうまさかのあの
ままならない
足を引っ張り合う
でそれこう出した人もこう攻めないでてあげてほしいですね。
まあ確かに、
本当なんこの出すのめさみたいな、
あーでもそれを攻めるのも楽しい。
まあ楽しい。
何やってんだよみたいな、
やっぱりちょっとやっぱ MK が必要なこと
ですね。そうですよね。
まあでも同じ条件になるんで、なんかその、
あそうそうそうそう、
厳しい条件は
自分だけがダイス持っててそういう状況になるっていうのはもう本当にもう地獄のような状況になりますけど、全員なんで
全員道連れですからね。
じゃあ楽しいんですよ。
そうですね。
はい。
といったこんな楽しいこのロレンツォ、
はい、
点数をねつけていきたいと思うんですが、はい、今回の100点の指標、
はい、
これカオリンさんが今回は考えてきてくださった。はい、やったぜ。何ですか、はい、今回の100点の指標。
今回の100点の指標は、
うん、
ホットケーキです。
ホットケーキ？
はい。
あれパンケーキじゃ
ない？パンケーキじゃなくて？
違います。ホットケーキです。違います。あのパンケーキではありません。
なんで今もうだって巷のレディーは、ねえ、
パンケーキ、
もっともキッチュでチューンな人たちは、
ちょっと待ってくださいよ。
ん？
パンケーキなんかみんな食べたの最近でしょ？ホットケーキってみんな絶対ちっちゃい頃から食べたことがある、うん、
はい、
思い出の食べ物じゃないですか。
え、何そういう感じだよ。ノスタルジックな意味で。
ノスタルジックな意味で。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんですか。
正直今、
ちなみにパンケーキとホットケーキはどっちが好きなんですか。
いや、もう私ホットケーキの方が好きです。
そもそも違いってなんですか。
え、なんだろう。
なんだろうってなんだよ。
ハワイで売ってる。
だってね、もうホットケーキとパンケーキの境目って曖昧なん
だ。パンケーキって甘くないんですよね、確か。
なるほど。まあちょっと今調べてみましたけど、はい、パンケーキっていうものは、
はい、
クレープとかホットケーキも含まれる。
おー、
まあ、総称なんですね。
はい。
フライパンなどで焼いたケーキの総称がパンケーキなんですよ。で、ホットケーキっていうのは、小麦粉、卵、牛乳、砂糖などを混ぜてフライパンなどで円形に焼いたもの。 甘くて厚みのあるもの。
あ、甘くて厚みのある。
パンケーキの中にあるのがホットケーキ。
そうです、そうです。
なり、クレープなり。
まあそういうこと。
へぇ、知らなかったですね。
我々じゃあ、まあまあ、気づかずにパンケーキを食べてたんです。
まあでも日本ではちょっと意味違ってる感じもしますよね。ね、
なんかそうですよね。パンケーキって言ってもそれのデザートみたいな感じしません。
むしろホットケーキを売ってるお店もおそらくメニューには、とあるタイミングからパンケーキ。
パンケーキ。
同じもの
に、ね、
なって、乗っかってる。
厚めのパンケーキ。
厚めのね。
でなんでホットケーキのどこが好きなんですか？
いや、なんかホットケーキ、懐かしい感じしません？で、あと、
う
ん、無性に食べたくなるの。
わかる。
なんか、しかもホットケーキって、うん、牛乳と卵だけで作れるんですよ。はい、ガッて混ぜて、ガッてなって。フライパン
に。雑だなぁ。あおりさんのホットケーキ食べたくないな
ホットケーキの需要が激しいです。
雑。
もう、美味しいですよね。で、なんか、たまに食べると、こんなに甘かったっけって思うぐらい甘いんだけど、でも、美味しいんですよね。
わかりますよ。そう。なんか、あの、生地とかも、ちっちゃい頃の生のままの生地とかも食べちゃった。
あー、食べたペロッとしたりね。
そうそうそうそう。
懐かしいな。
いやしいね。
いやしい、いやしい。で、すごいちっちゃいホットケーキとか作りませんでした。すごいちっちゃいの頑張って作るの。
かわいい。
かわいい。
ありましたよね、あの、お母さんのキッチンみたいな、あの、子供向けのセットで、ホットケーキを実際に作れるやつ。
あったあったうちあったかもしれないです、それ。いやな、みんな、それぞれに絶対にホットケーキに対する思い出ってあると思うんですよ。
あ、じゃあそれを100点として。
はい。
あらー、これは点数つけづらいですよ。なんせ、ここのタイミングで、低く見積もっちゃったら、はい、カオリンさんの思い出を汚すことになりますから。
そう
やばいですよね。
私の思い出を汚さないでと。
うん。カオリンさんのね。
なんか、何らかのフラグみたいなのが立ったような気が
する。
え、じゃあホットケーキ100点として。
いやじゃあちょっとチパミさんから。
は
い、
ぜひ。
ホットケーキを100点として。
はい、うん。
300点
やったぜ、
ね、
いやー、まあ、ホットケーキ美味しいですよ。いや、私はでも半分食べたらもうすごい飽きちゃって。
好き嫌い。ただ
美味しいんですよ。だから一口でめちゃめちゃ美味しいですよね。
ただわかる。わかる。
めちゃめちゃ好きですけどね。
あの食べたいのに、
ね。いや、ホットケーキはいいから、批評はいいから。ロレンツォ。なんでロレンツォがそんだけ高いんですか？
ロレンツォ面白いですよね。まあやっぱ勝ちましたし、
うんうん、
あとはもうこういう系の、もうこのジリジリするゲームめっちゃ好きです、私。
はい、あ、じゃあ次私行きましょうか。
はい。
まあじゃあホットケーキ100点とすると、ロレンツォは、はい、まあ大体、そうですね、450点ですね。
高いっす、
ね。ホットケーキは私も好きですよ。
はい。ええ、ホットケーキ。良かったのに。
そう、だってあの、もちろんあれですよ。まあ、それに関してはパンケーキなんですけど、はい、あの、リトルケーブ行ったら、やっぱりパンケーキ頼みたいですもんね。ミープル型の
やつ
ね。
あ、はい、
あれ美味しいですよ。あれホットケーキだとするのであれば、はい、まあ、当然私も大好きですけれども、はい、とはいえロレンツォは、ほら、ホラボド年間大賞にしたいぞって私が言ってるぐらいなんで、
はい。
そら相当
ですよ。そこはもう私の思い出なんて、
そう。
もうどうでもいいと。
そうですよ。
言い切りましたね。
じゃあ、ちょっと最後にカオリンさん。
ええー。
いや、私ほんと昔おばあちゃんがよく作ってくれて、
うん。
本当にあの、ハイカラなんですよ。なんか、ホットケーキをよく作ってくれたんですよ。思い出の食べ物なんですね、本当に。
はいはい、はい。
でも100点として、
うん、
まあ、ロレンツォは、200点。
いや、そう。
思い出超えた。思い出超えた。
おばあちゃん。おばあちゃん超えた。
いやー、おばあちゃん超えちゃったなーっていう。いや、
おばあちゃんいるマニフィコだよね。
おばあちゃんいるマニフィコだよね。
そう。
おばあちゃんアイコって言うんですけど、
アイコ
って
言
う。アイコ
いるアイコ。
いるアイコ。
なるほど。
いや、美味しいんですけど、
はい、
あの、私いつもホットケーキ2枚食べるんで、
は
あ、はい。
まあ2枚分。
どういうことだよ。全然意味わかんない。
つまりこれは、
最高だな。
最高だな、この人。怖
まあまあ、いつも食べてるホットケーキイコールロレンツォですか。
イコールロレンツォみたいな。そうそうそうそう、そう。
いやー、恐ろしい。
そう
カオリンさんの乳輪ってホットケーキと同じぐらいサイズ
ある。でかい。ホットケーキ。フライパンのサイズどうだ
?18 センチ。
怖っ。
18
センチ。
CD みたいな。
何の話
恐ろしいわ。
いやー、というわけで、まあじゃあ総合点で考えますと、
はい、
まあじゃあ300点ですね。まあそうでしょうね。はい、というわけで、はい、ホットケーキを100点として、はい、ロレンツォ・イル・マニフィコは300点となりました。
はい、ホットケーキトリプル
トリプル、ちょうど3人分ですね。
はい、
はい、
という感じで、はい、はい、ありがとうございました。
はい、はい。
はい、ということでここから、
はい、
映画の紹介をいつもしていたんですけれども、今回は、
はい、
ちょドラマの紹介をしたいなと。
おやおや、
はい、というのもですね、
はい、
まあ、最近私とあるドラマハマっちゃいまして、
あら、
見てるんですけれども、
はい、
それチュパミさんもすごい大好きだと言ってたんで、はいはい、あ、じゃあ今回はちょっと特別にドラマ紹介しちゃおうかなと思いましての、今回紹介するドラマはこちらです。東京タラレバ娘、イエーイ。この東京タラレバ娘はですね、現在日本テレビで毎週水曜日放送のホラードラマです。
え、しかもあの夜10時から夜11時までやってる大人のドラマ
ですね。あ、もう完全にホラーのタイミングですね。で、原作はですね、月刊キスで連載中の漫画で、作者は東村明子さん。
はい。
で、東村明子さんといえばですね、有名なところでクラゲ姫、
はい、はい、
ありましたね、クラゲ姫。あちらもアニメ化された時に私見てたんですけれども、はい、まあ、個性豊かなキャラクターがね、愛らしくて、まあ、心和やかに見てましたよ。
はい。
うん。ところがこちらタラレバ娘はですね、もうかなりのホラーあまりの残酷さと恐怖描写から、アラサーを中心に人気を博し、とうとうドラマ化に至ったわけですよ。まあ、ホラーとは言ってもね、
うん、
まあ、人が殺されるだの、幽霊が出るだの、そういうわけではなくて、
で、うん、
見る人によってはコメディなんですね。そして見る人によっては完全にホラーになるテーマなんですというわけで、チュパミさん、
体感型ホラー、はい、
あらすじをお願いします。
はい、売れない脚本家のリンコ、まあこちらが主人公なんですけども、まあ、今までチャンスがなかったわけじゃないけれども、もっといい男が現れるかもと思い続け、気がついたら彼氏なしの独身30歳で、高校時代からの親友の女友達の香織と小雪の3人で愚痴を言い合う女子会をしてばかりの日々を送っていた。でもしかしそんなある日、いつものように居酒屋でバカ騒ぎしてたら、隣で飲んでいた金髪イケメンが突如現実を突きつけてくるんですよ。行き遅れ女の井戸端会議だな、このタラレバ女がって。で、頑張ってないわけじゃないのに幸せになれない3人は、果たしてそれぞれの幸せを掴むことができるのかといったところです。
なるほど、なるほどですね。もうこの心にすでにグサグサくる、恐ろしい話。これキャストがね、またね、ドラマ版はいいんですけど、リンコね、主人公のリンコは吉高由里子、
うん、
で、香里がエイクラナナでしたっけ。
はい。
で、小雪が
大島優子さん
ですね。おお、もうなかなかのキャスティングですね。うん、うん、まあ、この3人による、まあ、ホラードラマですけど、この作品のちょっとじゃあ魅力をもうプッシュしているチュパミさんからお聞かせ願いますか。
ちょっと、まあ、あの第1話からぐっさっさる内容なんですけど、
あ、そうですね、
ちょっと言わせ
て。第1話ってドラマの第1話ですか。
あ、ドラマの第1話でもありますね。
これ原作も一緒ですか。
あ、ほぼ同じですね。まあ、ただ原作はちょっと違うところは、
うん、
まあ、まずあの主人公の設定が30歳独身っていうのがドラマなんですけど、
うん、
漫画版は33歳独身。
うわ、よりリアルや
ん。そう、
あれなんかこれ前もありましたよね。あの、私今日会社休みますかな。
あ、
年齢の設定がその原作と違う、若いんですよドラマの方がちょっと。
あ、そうですよね、33歳。
あ、
それも33歳。
そうそう、それも33歳やった。
はい、
なんでしょうねこれね。
33歳やったらドラマ
で。いや、さすがにあの吉高由里子は33には見えないんで、やっぱキャスティングの部分もあったし、あとよりその例えば視聴者をあの限定しちゃうんですよ、やっぱ33、30。
確かに
。あの、軸になっちゃうと、
はいはい。
なんでそこはどちらも抑えたかった。
確かにね。20代の人はもう30歳を意識しないですからね、
ま
だね。
そうですね。20代後半の方もターゲットできますもんね。うん、まあでもその主人公の30歳独身で、まあ3人で女子会をやって、まあ日々楽しく過ごしてたと。
うん。
で、キャッキャウフフしてるところに、早坂さんという男性から大事な話があるから2人っきりで話したいって言われるんですよ。
早坂さんというのはリンコの同僚ですね。
あ、そうですね。うん、同僚ですね。
うん。
で、まあ、その早坂さんっていうのは、リンコにとっては同僚であり、8年前にリンコが20代前半だった時に告白をしてきた相手なんですよ。でも、まあ、その時は、その早坂さんっていうのは、AD でまだまだダサくてお金もなかったんで、振った相手なんですよ。
そう、しかも理由が主にダサいとこなんですよね。
うん。
ちょっとワインの頼み方とかも、どちらにしますってね、あの、オーダー聞かれた時も、はい、どれかわかんない、一番安いやつとかいうような振る舞いをしてしまったがゆえにリンコが、わダサい、私この人とは付き合いたくないっつって振っちゃった相手なんですよ。
そう、うん、でも この8年経った今はすごい早坂さんがかっこよくなって、
あるある
ね、
あるわ。
でまたプロデューサーになってお金も持ってるし、またこじゃれたお店とかも知ってる、そんな男に成長してたわけですよ、はい、でそれでまあそんな早坂さんに二人っきりで会いたい、
はい、
ちょっと話したいことがある、
はい、
しかも大事な話だからちょっと二人でご飯行こうっていう話をされたんですよ、
は
い、もうこれも絶対これ告白来たなと、
はい、
リベンジの告白来たなと、
はい、
でそこで女友達を呼んで飲み会をするんですよ。で三人でこう話をして、これはもう絶対プロポーズ来るぞという話をしてたんですけど、うん、それでまあリンコはもうちょっとあそうかもしれへんなって思って、
うん、
早坂さんとの待ち合わせに着ていくのが大人めなワンピなんですよ。
ああそう、うん、そこがまたねやっぱ女性作者だけあって、はい、適当じゃないんですよ。ちゃんとその時用の服装みたいなのをその三人で相談し合って、
う
ん、でリンコはボイン設定なんで、はい、ね胸が大きい設定なんでちょっと谷間を見せるような服で行く。ただあそこ原作では胸大きいんですけど、吉坂はそうでもなくて、
ね、
まあでもそこはまあともかく、
そうびっくりしちゃいましたね、
まあでもそのなんかそのざっくり胸元が開いてるけど、うん、でも黒のワンピで、
はい、
抑えめで、でも高級感ある素材の、
あそうね、
そんな頑張ってないですよ、でもいい女ですよ、はい、アピール
絶妙ですね、
で9センチヒールですよ、
はい、
もうそんな感じのいい女な服装で行ったわけですよ。しかも5万円の服で買って、
それ下手したらプロポーズされると思いますからね、
で行ったところ、まあ、その話っていうのが、
はい、
ただの後輩のマミちゃんっていう女の子を早坂さんが好きで、その子に告白したいんですけどどうですかっていう、ただ
の恋のどうしたらいいですかと、
そう
相談、
もうその瞬間ゾウですよね、
心臓が持たないダメージが、
もうその瞬間私はちょっと、
いや痛い、
これがなぜ痛いかっていうと、これをまあ普通のまあ例えば男の子アニメだと仮に考えるならば、はい、まあじゃあ男の子が女の子に告白されると思って行ったら、はい、違ったんだガビーンなんだよみたいな空気あるじゃないですか、はい、男アニメとか男漫画だったら、じゃなくてこれの恐ろしいところは30代でしかももともと告ってきたやつに対していろんな準備をした挙句にために貯めて、まさか全然違う、しかも自分とは全く違う女性を好きになってるというのを突きつけられた現実なんですよ。
そう、しかもその恋の相談相手っていうのが19歳の女の子なんです。
そう、
痛い、ちょっとやめません、痛いこれホラーじゃなくてね、やばいんですよ、トラウマ
ほ
ら、じゃあ、
もう、
なんか実践、実践経験したんだ。
いや、痛いです、ね。
痛い。
だって痛いって、勘違いしてたわけじゃないですか、要は、つまり。
うん、
自分めっちゃノリノリなんですよ、ね。
そう。
で、ちょっと、
主
人公は自分のことはまだ女の子だと思っている
ん
ですよ。
まあ結局、その男側からしたら、まあ本当に見る目ある男であれば、その胸元が開いている服を着てきた時点、9センチのヒールを履いてきてる時点で気づくべきなんですよね。あ、ちょっと誤解させちゃったなと。だから、こういう話は今日はやっぱ控えて、単純にご飯に行きたかっただけだよと嘘をつくべきなんですよ。なのに、あえて言ってしまうような、ね、好きな人がいるんだって言っちゃうような小物なんですよ。でもその小物に対しても、小物に対しても本気でショックを受けてしまっているリンコというのは、客観的に見るともう落ちぶれてるんですよ。
落ちぶれてますね。
おそらく20代前半であればそのような小物に対してはそのような行為をされたとしても、なんだよこいつ見る目ねえな私のことをって思って終わってるはずなのに、そこにこれだけのショックを受ける稲妻が落ちるんですよ。ドラマでも原作版でもズバーンつって、でリンコ真っ黒になるんですよ。
漫画版ではマンションがね爆発しますよ。
爆発します。
いやでも確かにそうです。だって一度振ってるんですもんね。
そう。
その相手に対してさらにもう一回期待をするというのは、もう自分がもうすでに落ちぶれてるから。
いやでもね、私から言わせてもらったらね、そもそもリンコ待てと、お前な、はい、ダサいからって、振ってるようじゃまだまだだぞと、まあ。お前自身が育てるという気持ちがないと、恋愛なんて無理なんですよ。それをなんかその時のスペックしか見てない。
まあ、それは、
まあ、それはでも、
もちろんそう思いますよ。それがあお互いのやつですよね。
ええ。
青田
が
リンコは 脚本家なんですよ。
はい。
ね。脚本家なんで、やっぱ、例えばドラマチックな展開とか、そういうものを基本的に考える存在じゃないですか。
はい。
だから、理想も高いんですよ、おのずと。
うん。
脚本家であるからには、はい、恋愛に対しての理想度も高いんですよ。はい。だからこそ30まで、そういう形になっちゃってるんですよ。
うん。
そこのね、なんていうんですか、話には描かれていない性格とか、その人間性とちっちゃいの流れ、うん、成長が、微妙に伝わってくるのがこのドラマ、そして原作のタラレバ娘の恐ろしいところなんです。
それなんかあれですね、なんかもみさんの語るとちょっと気持ち悪いですね。なんか女性の30の人の女性を熱弁されると。
よくよく思い出してほしいんですけど、よくよく思い出してほしいのは、私モテキめちゃくちゃ好きじゃないです
か。そうだ、
モテキって30になった、ね、ゆきおくんの、
そうだ、
ね、モテなかった人が恋愛に翻弄する話じゃないですか。はいはい、ああいうの大好物なんですよ。
それは大根も。
しかもよく考えて、モテ期の作者も女性なんですよ。久保光郎先生なんですよ。
はい、
やっぱり、その、なんでしょうね、センシティブな事柄を描かせると、やっぱ女性の方が、ま
あ、もちろんもそうですね。
きちんとね、描いてくれるんですよね。
感情的ですからね、女性の方がね。
そう、だから30代になったら唐突に現れる、その、虚無感とか、焦りみたいなのをうまく描いてるなって思うんですよね。笑っちゃうよ。
笑っちゃう。
笑わない
。笑うしかない。
そう、笑うしかない。なんせここにいる3人は全員30超えてる。
そうそうそう。そうそうそ
う。あ、でもその前に、あれですよね、東京タラレバ娘っていうタイトルの由来っていうのも話しとかないとです
ね。あ、そうね。はい。
まあ、この タラレバっていうのはですね、
うん、
何かと言いますとですね、はい、女3人で集まったら言うじゃないですか。好きになれればとか、痩せたらとか。
あ、痩せたら彼氏できるかもとか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。という感じのことを、ずっと言ってるっていう話も込みつつ、その好きになったらなれればとか、そういう妄想を、その居酒屋にあるタラとレバーあるじゃないですか。白のタラとタラと
タラね、魚のタラね、
タラの白子とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
でタラとレバーがこう具現化して、でそいつらが現実を思いつきつけてくるんですよ。
そう、なんかね CG ですけどキャラクター出てきて、はい、でめっちゃ可愛い声なんですよ、
はい、
ね、やってーとか言って出てきて、でもね、見た目はめっちゃ可愛いですし、実在しないリンコの妄想なんですけど、はい、言うことがもう超残酷で、そのね、私好きなシーンでもあるんですけど、はい、初登場したそのレバ君とタラちゃんが、ね、
はい、
言うんですけど、30過ぎたら女は愛するよりも愛される幸せを選ぶんたらって言うん
ですよ。選ぶんたら、
選ぶんたら、
そしたら、これラストチャンスかもしれないレバ、もし彼を逃したら、一生前は一人だ
うわ
ずーんですよ、あれ。笑うセールスマンみたいな。
ダー
ダーってなって、つら
つらいな
ー。ズワーですよ、それこそ。いや、このね、タラ君とレバちゃん。
あ、でもこれ、それって、
えぐいですよ、
リンコの妄想なわけですよね。
はい、
つまり、リンコの、まあ、真相心理なわけですよね。
そうですね。
思ってるってことですよね。
そうです、
心気がつかないふりをしているだけで。
いや、でもカオニーさんもあるでしょ、そういうの。まあ、簡単な話で言ったら、この時間にこれ食べちゃったら太るよなって、はい、でも食べちゃう時あるじゃないですか。
ありますね。
うん、ね、うん。そういう欲求と現実の狭間に生まれしモンスターなんですよ。
そうそう、
狭間に生まれしモンスターですか。
30代だけが見えるというモンスターですよ。これが40歳ならば、もうタラとレバーも関係ないと。
関係ないですね。
もう食べちゃうんだよ、そんな。
そうそうそう。
そう、でもその、とりあえずね、タラとかレバーとか言いながら、はい、まあ、それ、まあ、クソみたいな話、管巻いてる女子会なんて言ったらね、いくらでもありますよ。
うん、
ね。
はい。
まあね。
まあ、居酒屋でやってみはどうかなって思いますけど。
めっちゃ楽しいですからね、あれ。
で、そこに対して、その金髪イケメンのね、まあ、キーっていうキャラクターが登場して、
あ、はい、
まあ、もうその暴言を吐くんですけど、そのね、言葉もね、結構ぐさぐさくるんですけど、女子でもないのに女子会とか行ってよ。あんたたちのそれは、行き遅れの井戸端会議だから、一生女子同士集まって、タラレバつまみ酒飲んでろ、このタラレバ女って言うんですよ。ね。そんなこと普通に言われたら、はぁみたいな。ふざけんなっつって切れるじゃないですか。
はい、
まあ、居酒屋だから、まあ、ちょっと暴れてもいい空気あるし、ふざけんなって胸ぐらつかみそうじゃないですか。違うんですよ。もうね、心に響きすぎてね、その三人ね、主人公たち三人とも全員ね、もう何も言わずにガーンってなって、んで、あー、どうやら私たちはもう、時間がないらしいっつって。
受け止めちゃった。
そう。
受け止めちゃったよ。
そ そういった感想を吐くんですよ。しかも気づきましたこれ。タラレバ女って罵られるんですよ。
はいはい、
でもこの漫画のタイトルってタラレバ娘なんですよ。もう、このタイトルにさえ、ちょっと気使ってるわけですよ。これ。ほんとはタラレバ女なんだけど。タラレバ娘というタイトルにしてあるあたりが、若干気を使っているっていうのが、
ちょっとね、表紙は可愛く書いてあります
よ。メタ的な、ね、はい、見方で面白いんですけど。いや、このキーはね、やばいですよ。
いやー、キーはもうほんまイケメンじゃなかったら許されてませんからね。
う
ん、
そう。でも結局目の保養とか言って見に行っちゃったりするんですよね、3人がね。嫌いなくせにね。金髪がとか言って。で、目の前でこけちゃうシーンがあるんですよ。金髪の目の前で。
はい、
ね、リンコが、あーってこけて、はい。結構豪快にこけちゃったから、もうなんかしざーとか、いつもう赤なってるんですよ。
はい、
で普通だったら大丈夫とかね。あなんかこれまできつくしてごめんねとか言うタイミングじゃないですか。
はい、
で、リンコもそれ求めるじゃないですか。だから、ちょっと手貸してよって言ったら、そのイケメンが言うのが、いや、酔って転んで、男に抱えてもらうのは25までだからって言うんですよ。
そう。
30代は自分で立ち上がれって言うんですよ。ひどすぎでしょ。
そんなことはないよ。
いや、私、あれですよ。これ、原作の7巻ぐらいまで出てるんですけど。はい、
もう7巻まで出てる
んですよ。
人気ですね。
もうめっちゃ面白いんですけど、
はい、
7巻まで見てるからドラマを第2話とか見れますけど、
はい、
もし漫画を3巻ぐらいまででやめてたら、
はい、
ドラマ第2話見れません。辛すぎて。
辛い、
その影響かもしれないんですけど、このドラマ、第1話めっちゃ視聴率いいんですよ。ね、13.8% なんですよ。
そんな高かったんです
か、ね、かなりの高視聴率、うん。ところが第2話でですね、11.5 まで下がってる。で、第3話が11.9 なんですよ。これは何を表してるかというと、1話目で心折れてる人がいる。
バッサリ切られてますね。
あ、痛い。上つけてんじゃん。
見てらんねえっていう。
手ぐらい差し伸べてくれたっていいと思いますけどね。別にね、相手が誰
で、
ね。
それは女性目線なんですよ。男性目線からしたら、それは分からないではないですよ。逆に考えてみてください。あなたがどうでもいいと思っている40歳の男性3人がずっと女の悪口を言ってて、で帰り際にこけたとしましょう。そしてどうでもいいはずのあなたにちょっと手貸してよと言ってきたらどうします？手もちょっと汚いですよ。
まあ、ね、まあ、もみさんでもちょっと
嫌でしょ。
男女はちょっと逆
で。逆じゃない、ちょっとじゃ男女
は。はい、それが差別です。はい、それが差別。はい、よくない。差別です。
今汚いとか言ったじゃん。それ差別だって。
女性は弱い存在で男性は強い存在という。その固定概念が良くない。
それ言ったらさ、タラレバ娘の破綻しちゃうんですよ。
私はこのドラマ、このね、漫画が、もうめっちゃいいなと思ったのは、そういったね、はい、甘えに甘えてきた、自分自身に甘えに甘えてきた女性が30になって、すげえ痛い目に遭っている。しかも現実を突きつけられているってところが、
まあね、
私の目線からはもうほんとクリティカルで面白いんですよ。
それでもだいぶニッチな客層やと思いますけどね。
そうかなぁ。
そんな、だってそんななんかこう明るいドラマじゃないっすよ。
まあまあまあ、一応コメディはコメディなんですけど。
確かに、まあ、リンコインがすごい許されるかって言ったらそんなことないと私は思いますけど、まあ、ただでもそこまでいっちゃうとかわいそうかなって気はしますよね。
やっぱでも
それはお互い男だろうが女だろうがみたいなね。
ちゃうんですよ。かわいそうって思うのは、はい、反省をしている人とか、自分に対して、何かしら成長を見越して動いている人に関しては、かわいそうと私も思うんですけど、じゃなくて、これまで自分があぐらをかいてきたことを認めた上で管を巻いている女たちは、かわいそうじゃないです。
でも、確かにこの作者の方が、狙っているところは、そこにあると思うんですよ。
うん、
叱咤激励のつもりで書いたと。その女性たち。
まあ、ね、はい、ホラーですよね。
そうですね。
結果ね。
だってでも、だってリンコの生活なんていいよね。さっき言った脚本家なんでしょ、だって。
いや、売れない脚本家なんですよ。だから仕事もないし、貯金ももう3000円とかしかなかったりするわけですよ。
なんかこう、ね、それだけ見れば、はっきり言って恵まれてて、別にそんなんだったら一人で生きていけるじゃんって思っちゃうんですよね。別にそんなに気にするなくてもいいじゃんって。
そこがまた恐ろしいところで、女子会として3人集まってるから、みんなの共有意識として、恋愛はするべきだみたいな、はい、
うん、
洗脳されてるというか、マインドコントロールを、セルフマインドコントロールみたいなのをお互いにし合っちゃってるんですよね。
そうですね。しかも、結婚するって、 ってことになると、女子会から一人、また一人と卒業していくわけですよ。そうなった時は、まあ3人でずっと一緒に80歳、90歳まで入れたら幸せですけど、うん、そんなわけにもいかないのが現実だったりもするんで、
うん、
っていうのを感じちゃってるんですよね、リンコたちはね、うん。
感じちゃってる。いや、だから若い頃にもっとね、気づくべきなんですよ。本当は。
いや、でも、もみさん、知らないでしょ。
何を。
女子会の楽しさ以上。
あんな男から見たらほんとクソみたいな会だから、ね。
いや、でもそのクソってめっちゃ甘いクソなんですよ。
甘いクソって。
やだな。
でも最高なんですよ。
その居心地がいいんだよね。
だってもうカオリンさんと女子会するでしょ。
うん。うん、同じこと何回も言う会でしょ。3時間くらい。
10時間、うん。10時間ですよ。3時間とかないですよ。ボミさん。甘い3時間とか。10時間いけます。
ボミさんか。
いやだからもうその女子会が楽しすぎるっていうのも結構ね。
確かにね。
もういいよこの話、もう3、40分やってるから。10分に縮小するためにはここら辺でカットするから。
私実は見てない、全然見てないんですけど、はい、ちょっと今からでも見て全然間に合います？
間に合うと、
いいと思いますよ。
いいと思いますよ。
うん。
またたまにドラマってこう、もう追いつけないパターンあるじゃないですか。
そんなカオリンさんに、いい情報。Hulu ではなんと、今無料で第1話から全話見れます。
あ、そうなんですか？
そうです。
Hulu 入ってない。
あ、でも
そんなカオリンさんもご安心ください。Hulu、今無料トライアルやってます。ほんでそこから地上波で放送してるやつを見ればいい。
はい、いや、回し物
か。フルの人？
はい。
詳しくないです
か？フルを辞めたての私は。
もうじゃあ、大会社ですよね、最近。
大会社ばかりだが。そう。
へぇ、
無料トライアル。
まあでもそんだけ、ちょっとめんどくさかったら、日テレのサイトに、東京タワレバ娘の専用サイトがあって、はい、そこに全部、あらすじ書いてます。
各話でね。
はい。各1から4話まで、今、4話まででしたっけ？
うん。
うん。
それを見ればもう一目瞭然。
来週
これはね、本当に、アラサーの独身女性にも見てほしいですし、うん、あと、まあ、男性目線から見ても面白くできてるんで、はい、まあ、やっぱり、漫画よりもよりエンターテインメントにね、仕立て上げてるんですよね、はい、ドラマの方が。はい、なんで、非常に見やすい。
はい。
うん。それ、吉高由里子の胸の谷間なんでね、なかなか見れたもんじゃないですし。
そうですね。
う
ん。いくらなの、ディープキスなんでね、見てらんなかったですからね。はい、
すごい。
というわけでここら辺で切り上げて、
はい、
もうすでに1時間53分になりましたけど、
はいはい、そうですね。
まあおそらく配信の時にはまあ1時間10分というタイミングかな、はい、ですけど、はい、まあぜひおすすめなので見ていただけたらなと、はいはい、てか私はぶっちゃけね、本心を言うとね、あんまおすすめの気持ちは薄いです。
あ、そうなんですか。
私はもう単純にこのタラレバ娘を餌に恋愛感を3人で話したかっただけ。
まあ確かにめっちゃ楽しかった。
おつまみ。
ね、めっちゃ楽しかった。
これはほんまにもタラレバじゃないですか。
いいですね。
はい。
はい。
はい、っていったところで、まあ、告知の方に入っていきたいと思いますが、はい、はい、ではいつものお願いします。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。こちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@horabodo、ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。もうぐったり。
いやー、これ久しぶりのエネルギーをこんな使ったの、ちょっと。
モテキ以来。
モテキ以来。
熱量。
本当だよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、もう楽しかったですけどね。
やだね。こういうこと言ってるのもなんかもう。
年だね。
年だね。
だな。まあ、受け入れましょう、受け入れましょう。
そうそう、
楽しかった。受け入れた上で。
ええ、いぶしぎ、
いぶしぎ。これ多分聞いてないよ、もうリスナー。
聞いてないですね。
ここまでは。
聞いてないと
思う。もう錆びた鉄にも良さがあります。
錆びた鉄にも良さ。達観してんの。まあいいや、
はい、
編集大変だしここら辺にしましょう。
はい、ね、
はい、じゃあいつもの言います。
はい、
せーの、チャオチャオ。